今日の聖書箇所は箴言の4章の23節、教会備え付けの口外聖書によりますと884ページ、新改訳聖書ですと975ページとなっております。私は口外聖書で読ませていただきます。お読みいたします。油断することなくあなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。今日はこの聖書箇所から心湧き出る泉として西堀牧師にメッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。
一言お願いいたします。愛する天のお父様、もう一度私たちをここに導いてくださいまして、御言葉の前に私たちを引き出してくださったことをありがとうございます。神様、あなたの御言葉が私たちの力であり、あなたの御言葉が私たちのこの糧であることをもう一度思わされます。神様、この一年も御言葉によって歩んでまいりました。御言葉によって養われてまいりました。神様、この最後の日曜日でありますけれども、もう一度御言葉によって私たちを養い、新しい力に満たして、使わせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。今日も小さきしもべがあなたのこの使命をいただいてここに立たせていただいています。どうか主よ、あなたご自身を神様あがめ、あなたご自身から力をいただいて、神様そしてあなたのこの恵みの彼に隠してくださいまして、御言葉の力が、あなたの愛が神様一人一人の方にとどまりますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。最後の日曜日となりました。本当にこの一年も主の守りによって終えることができることを感謝したいと思います。一年の歩みを振り返ってみるときに、一つ一つのこと、神様が守って導いてくださったことを思わされます。自分の小ささや足りなさ、弱さも見せつけられますけれども、それでもなお目を留めて導いてくださる神様、またそれでもなお私たちを信頼して新しい方々を送って任せてくださる神様を経験させていただいた、そんな思いであります。去年に引き続いてであります、2012年に引き続いてでありますが、この箴言の4章23節の御言葉を掲げてこの1年間歩んでまいりました。週報の表紙にも書かれていますけれども、油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れるからである。私たちがこの社会の中で生きていく、このコミュニティの中で歩んでいく、仕えていくという時に、私たちがいつも見失ってはいけない、それが心の泉であって、神様から与えられる命の泉であります。そこに目を留めていきましょう。本当に私たちがこの外面的な、私はこれをやりました、これをやりました、このようなことがありました。そういう外面的なことをだけで勝負をしていこうというのではない。本当に私たちが仕えていこうとするときに、この社会との関わりを持って歩んでいこうとするときに、私たちが本当に心に力をいただいていなければ、心の内側に満たされるものを持っていなければ、私たちの内が枯れてしまうならば、本当にこの世の中で歩んでいくことはできない。どんな立派なことを言っていても、どんなに人に尽くしていても、誰かと共に歩もうと決心しても、私たちの内側から溢れてくるものがなければ、それは虚しいのであります。ですから、まず自分の心が守られるようにとこの言葉を掲げてきたのであります。その中で皆さんに自分の心を守りましょうという以上、私自身が自分の心のことに無頓着であるならば、それは何にもならないわけであります。医者の不養生とかですね、荒野の白馬鎌という言葉があります。荒野の白馬鎌、医者の不養生、医者さんが 自分健康がなかなか守れないとかですね、荒野の白バカマ、このなんですか、白いものを紺色に染める荒野さんのこの白バカ、袴が白いとかですね、そういうのではこの困るというのであります。それはまあ一生懸命人のために尽くすから自分のことまで手が回らないということなんだと思いますけれども、調べてみますとですね、いろいろ調べてみますと、平賀源内という人はですね、医者の不養生という言葉に続けて坊主の不信心という言葉も挙げてますね。で、そうなってくると人に言うほどには自分のことに注意していないというあまり良くない意味になってきます。で、私はですね、本当に牧師がそうあってはならないということを本当に思わされますね。私自身が誰よりも自分の霊的なスピリチュアルな健康、スピリチュアルなメンテナンスって言いましょうかね、この、メンテナンスに、霊的なメンテナンス、本当に自分の霊的な状態、自分の心の状態がこのおかしくならないために時間を使わなきゃいけないということを思わされてきたのであります。本当にそのために教会も配慮をしてくださったことを感謝いたしますし、特にですね、修養会の講師の松田先生や今回の中村先生ご夫妻とのお交わりの時が与えられて、また祈り合う時たっぷり持たせていただいたことは本当に幸いなことだと思います。また短い時間ではありましたけれども、11月には岸先生と個人的にお話をさせていただいたり、カリフォルニアに行った時にはですね、ロイ山本先生ご夫妻、また大倉先生ご夫妻とお会いしてお祈りしていただいたことも本当に幸いでした。3月と6月に持たれた一日アシュラムや、8月末から9月初めの修養会でゆっくり御言葉を味わうことができたことも本当に必要な時だったなと思いますね。でも、何よりも私にとってですね、この1年間本当に幸いだったのは、カリフォルニアの砂漠の中で過ごした時間でありました。本当に尊い時間でありました。時間を取り分けて神様の前に一人になって出る、他の心配や気遣いもなく、神様に祈るためだけに、御言葉に聞くためだけに過ごすことがどれほど大切なことなのだろうかと思わされたのであります。ああ、どれだけ私はこのような時を必要としてきたことだろうかと。一年を振り返ってみて、その時のノートをもう一度読んでみて、ああ、自分はここに立ち続けなきゃいけないんだなということを、このような時を大切にすること、そこに立ち続けていかなきゃいけない。そして、そのようなものを持って、神、教会の中で皆さんと共に歩み、教会の外に出て歩んでいかなければならない、そのことを思わされたのであります。まあ、イエス様がですね、しばしばこの退いて祈る時を持たれた、そのことが書かれていますけれど、聖書の中にも書かれていますけれども、本当に私の生活の中でもそのような時間を持つということがどれほど大切なことであるかということを思わされるのであります。そこで語られたことをもう一度今日はここで分かち合わせていただいて、今日の説教とさせていただきたいと思うのであります。その御言葉がこちらの言葉であります。使徒行伝の3章の6節です。スクリーンにも出していただけると思いますが、聖書を開いてくださってもいいと思いますね。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。これは足が不自由で神殿の入り口で物乞いをしていた一人の男にペテロが言った言葉であります。ペテロとヨハネがそこを通りかかったとき、彼らはこの男に私たちを見なさいと言いました。言われた男はお金がもらえるだろうと思って、それを期待して 彼らを見ました。それに対するペテロの言葉がこれだったのであります。金銀は私にはない、しかし私にあるもの、それをあなたに与えよう。名並びとイエス・キリストの名によって歩きなさい。そう言って彼がその手を取って立たせると、その男の人は癒されて、生まれつき歩けなかった、ですから本当に歩いたことがなかった人であったのでありますけれども、彼は癒されて踊り賛美しながらペテロとヨハネについていったのであります。皆さん、彼らは、ペテロとヨハネは、その男が期待するものは持っていませんでした。金銀を期待されました。でも金銀は持っていませんでした。でも、もっと素晴らしいものを持っていました。私たちは、しばしば、人の期待に応えられないかもしれません。教会がこんなところだったらいいのにとか、牧師がこういうものを与えてくれたらいいのにとか、教会は、あの人はクリスチャンなんだから、こういうことをしてくれればいいのに、そのような期待にはしばしば応えられないことがあるでしょう。しかし、私たちはそれを超える素晴らしいものを持っている。私たちはペテロと同じようにそのことを言うことができるでしょうか。金銀は私にはない。しかし、いや本当に何もないんです。ではなくて、私にあるものがあります。あなたの期待に応えられないかもしれない。でも、私にはこれがあります。私は、私に与えられているこれをあなたに与えられます。与えましょう。そのように私たちは言うことができるでしょうか。ペテロが持っていたのは、イエスの御名でありました。ペテロが持っていたのはイエスの御名でありました。間違えないでください。ペテロの信仰の凄さではありませんでした。ペテロは言っています。12節であります。ペテロが持っていたのはイエス様の御名であり、ペテロの信仰の凄さではありませんでした。12節。ペテロはこれを見て人々に向かって言った。私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。このようにペテロは言ったんですね。自分の力や信心ではないというのであります。そして16節。16節では、イエス様の名がそれを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。信心じゃなくて、イエスだよ、信仰だよというのであります。信心ではない。このペテロの言葉でありますが、この言葉が新改訳では、信仰深さになっています。英語だとゴッドリネスとかパイエティとか訳されています。信仰と信心はどこが違うんでしょうか。また新改訳の言葉で使うと、信仰と信仰深さとはどこが違うんでしょうか。信仰と信心、信仰と信仰深さは同じものであるかのように、特に日本の文化の中では言われることがあります。信仰が大切というよりは信仰深さが大切、信仰心が大切なんだよねってよく言われる時があります。でも違うんですね、聖書では。 信心とか信仰深さとかパイエティとか、それは私たちの心の状態です。自分の心の問題です。そこで大切なのは、自分がどれだけ祈ったかとか、自分がどれだけ一生懸命だとか、どれほど真面目だとか、どれほど頑張ったかとか、そういうことであります。それに対して信仰というのは、自分の心の状態が大切なのではなくて、自分の頑張りが大切なのではなくて、信じるお方を信頼することです。自分の弱さ、足りなさを認めて、神様の前に自分を投げ出すことであります。ペテロはまさにそのことを身をもって知った人でした。自分の頑張りでイエス様についていこうと思ったんです。自分の力でイエス様を守ろうとさえしました。私はどこまでもあなたに従っていきますとペテロは言いました。でもペテロにはそれができませんでした。自分の弱さを思い知らされたのであります。自分はどこまでもついてきますと言ったのに、決心していたのに、従えなかった、ついていけなかった、自分の力ではどうにもならない、その弱さを思い知ったのであります。そこに神様の恵みが注がれた。皆さん、神様の力は私たちの弱いところに完全に現れます。イエス様の恵みは私たちの罪深いところに注がれます。悔い改めて神様を頼る人と神様は共にいてくださるのであります。大切なのは自分の姿勢ではなくて、自分の姿勢にもかかわらず、自分の足りなさ、自分の罪深さにもかかわらず、私たちを用いようとしてくださる神様であります。ペテロは自分の力がどれほど弱いか知っていた。そして神様を信頼していた。そこに神様の力が注がれたのであります。神様の恵みであります。私は本当に私自身、自分のことを思い出すのでありますけれども、自分が一生懸命やっていたときに、神様が私を愛してくれるのは当然のことのように思っていました。でも自分が頑張っても頑張っても頑張っても、どうにもならない自分の心の罪の深さを思い知らされたときに、自分が一生懸命やっても乗り越えられない自分の弱さを思い知らされたときに、もう生きる価値さえもない人間なんだと思わされたときに、そんなもののために命を捨ててくださった神様の愛を知ったのであります。愛されるのが当たり前ではない、本当に私のようなもののために死んでくださった方がいたんだ、その神様の恵みであります。そこからいつも水を汲むことです。神様がどんなに素晴らしいことを私の人生にしてくださったか、私たちが神のことを呼ばれるためにはどれほど大きな愛を与えてくださったのか、そこに集中することです。神様の愛に満たされることです。恐れではなくて、義務感ではなくて、神様の愛に満たされて生きることであります。私は日本のホーリネス教団というところで育ちました。ホーリネスというのは清いという意味でありますが、ホーリーですからね。その教団は、私たちの内側が聖霊様によって清くされるのだということを強調するグループであります。本当にそうだなと思います。本当に神様が私たちの内側を清くしてくださるんだ、聖霊様が私たちを救ってくださるだけじゃない、清くしてくださるんだ、そのことを強調するグループであります。ですから聖霊様を求めているのでありますが、どうしてもですね、諸刃の剣のようなところがありまして、どうしても自分がどこまで清くなったか、どこまでどんな罪が残っているかすごく気になる。私は清くなっただろうか、私はこんな罪が残っている、私はこんな罪を犯してしまった、 そのことがすごく気になるんですね。自分がどこまで成長したかとかですね、自分がことばかり気になってしまう。でも私がアメリカに来るために、マスター・オブ・ディビニティの学位をもらうために、聖書学院だけでは足りなくて、神戸にあるルーテル神学校に行きました。その時に、ルーテルの学校の先生はこう言われました。私たちの伝統の中には、その、ホーリネスという考えはそれほど強くない。でも、あえて言う、言葉は違うけれども、あえて言うならば、同じことを言っていると思うのは、ルターが言っていることは、自分ではなくて、イエス様だけが見えてくる。そういうことが、皆さんのホーリネス教団で言う、ホーリネスってことと同じなんじゃないかな、っていうふうに、話をしてくださいました。本当にそうだなとその時思いましたし、今もそう思います。大切なのは、自分を見てどこまで良くなったかとか、自分がどこまで成長したかとか、そういうことにこだわるのではなくて、そんな自分をも、問題だらけ、罪深い、私たちを愛して、救って、今も共にいてくださるイエス様で心がいっぱいになる。それが大切だと思うのであります。昨日ある人の言葉に出会いました。皆さん元気ですか？これは普通ですね。元気がなくても大丈夫です。イエス様があなたと共におられますから。本当に単純な言葉でありますが、本当にそうだなと思う。私たちが元気じゃないと証にならないとかね。私たち元気じゃないとクリスチャン失格とかね。信仰が足りないから元気じゃないの？これはですね、正確に言うと信仰が足りないというか、信心が足りないのか、信仰不足が足りないのかわかりませんが。信仰というのはイエス様を頼ることですからね。本当に、私たちが元気じゃないと証にならないとか、元気じゃないとクリスチャン失格とか、そんなことを言われたらみんな疲れちゃうだろうなと思う。でも元気がなくても大丈夫。イエス様があなたと共にいらっしゃるから、イエス様があなたの弱さに御力を表してくださるから、その神様の力を信頼して、ちょうど本当にペットを飼っていらっしゃる方は、犬や猫がですね、自分を信頼して自分のお腹を見せてくれるとき、ああこいつは本当に自分のことを信頼してるんだなって思われると思うんですが、人間も動物もみんなそうでしょうね。本当にお腹を見せるっていうのは信頼してないとできない。私たち神様に対してそのような信頼を置いていこうじゃありませんか。私の全部見てください、あなた、神様。私の全部見てください。私はこのようなものです。でも、あなたの力が私のうちに働くことを信頼します。あなたの御業を成してください。あなたの満たしを与えてください。あなたの力が私を通して表されますように。本当に神様にそのように自分自身を見せて、信頼してお祈りをしようじゃありませんか。来年のためにはまた違う言葉が与えられています。次の日曜日はその御言葉についてお話をしますけれども、来年になってもこの神様との関係、心に神様の泉を持つことの大切さは変わらないと思います。本当に続けて私は父を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。裸の心を持って神様前に出ていこうじゃありませんか。私はこういう存在ですと、自分自身の弱さや足りなさや愚かさや、ああ嫌になっちゃうなと思うところを全部神様の前に持ち出して、神様から力をいただいて用いていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 皆を褒めたたえます。金銀私にはない、しかし私にあるものをあげようとペテロは言いました。私たちもペテロと同じように言うことができます。あなたがいらっしゃるから、神様がいらっしゃるから、イエス様がいらっしゃるから、私にはイエス様という方がいらっしゃるから、本当にそのことを証しすることができます。ありがとうございます。神様、本当に私たちがあなたを信頼して裸の心を持ってあなたの前に出て、あなたとの関係の中で本当に力をいただいて、神様、出ていくことができますようにお願いをいたします。私たちは出ていく、私たちが出ていくこの社会は、この地域は、神様、私たちにどんなことを期待しているでしょうか。その期待にある時には応えられないかもしれない。でも私にはこれがありますと、本当にイエス様、あなたの愛と恵みを大胆に語っていくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。お待ちなさいます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。